今日のゲストは久しぶりに森山直太朗さんの登場です。よろしくお願いします。
間違いないです。よろしくお願いします。
間違いないです。
お久しぶりですね。
そうで、お久しぶりって言っても
僕は森山直太朗であることも間違いないし、
そうですね、
やっぱ久しぶりっていうの間違いない
からね。間違いないですね。つい最近モーニングジャムでお会いしましたけど、
そうモーニングジャムではね、やっぱ中島さんとお二人でね、はい、差しであれお会いするの久しぶりですね。
久しぶりですね。
モーニングジャムの時はもう喋りすぎて曲がかか
そうなんですよ、
後回しになったっていう、ね、
そうなんですよ。この番組に来ていただくと、
う
ん、まあ、石川貴彦さんの話だったり友部さんの話だったりっていうのを今まで聞いてきたわけですけど、今回はやっぱりその、まあ、アルバムの前にですよ、
はい、
シングル若者たちが夏に、まあ、リリースになった。
そうですね。
でその若者たちのカバーを直太朗さんがしてるっていうので、これはもうリフォークにね、うんうん、来ていただきたいってずっと思ってたんですね。
まさにですもんね、この番組の
出身。まさに、
はい、
いやそれで、
あらやかすごいね。
そう、うん、富澤一世さんのフォーク名曲辞典300曲っていうね、これもう私の愛読書ですよ。それをねこう見てたんです、
うんうん、
それでこの若者たち、はいはい、ザ・ブロードサイド4、1966年、
はい、
このページのところをねちょっと読みますとね、うん、当時の制作担当者本庄さんは実会します、
うん、はい、
実は当時高校生だった森山良子をフィリップスレコードでスカウトしたいと思って彼女を追いかけていたんです。その時に彼女の先輩だった黒沢久雄が兄代わりみたいにして彼女の代わりに交渉の席に出てきた。いろいろ話をしているうちに彼が結成していたブロードサイド4が解散するという。ブロードサイド4は学生の人気グループだったので私はもったいないと思い、だったら記念にアルバムを作ろうかって提案したんですっていうね。って思って、
いやもちろんそのブロードサイド4の皆さん、特に黒パンさんとうちの母の関わりがあったのはもちろん知ってるんですけど、はいね、そういう細かな背景があったんですね、
ということらしいんですよ。それで私もびっくりして、
うん、
だから森山良子さんの先輩なんですよね、黒沢さんが。
そう、学校の先輩だったんですよ。
学校の先輩ですね、正常。
そうで当時カレッジフォークっていうのがすごい流行ってて、はいはい、スチューデントフェスティバルとかが流行ってて、はいはい、で森山なんか歌えるらしいなみたいな感じになって、
うんうん、はい、
でジョン・バイズのレコードを渡して、うん、はい、お前3日後ねイベントがあるからこれ歌えるようにしとけって言ってうちの母がもちろん歌を志してたんだけど、フォークソングをやるきっかけを作った。その後後に母デビューして、なんかこうの和製ジョン・バイズとかって呼ばれたりしたんだけど、はいはい、そのきっかけを作ってくださったのが黒パンさんだった
ね。そうらしいですね。
でもその背景に、はい、もうそれこそレコード会社の本庄さんっていう人が、うん、っていうのを全然知らなかった。
いやそうらしいんですよ。
うちの母を追っかけてったら、
追っかけててそこに
ブロードサイド4が出てき
てで学生に人気のグループで、解散するならちょっとアルバム作らないかっていう。
あ、そうだったんですね。
ということらしいんですよ。
そうか、ということは若者たちって曲はそれがなければ、
そうそうそうそう、
世に出てなかったん
です。そう、っていうかすごい巡り合わせだなっていうか。
そうですね。
でそれがあって今回のそのやっぱり若者たち、
うん、
ドラマの主題歌にやっぱりこの曲だろう、じゃあ誰に歌ってもらおうかってなった時に、
うん、
やっぱり森山直太朗さんに依頼が来たのかなっていう、それも含めてね。
いやそれでその依頼してくれてくださったのは、杉田監督って北の国からとかを撮られてるドラマの監督だったんですよ、
はいはいはい、
で僕は昔からお付き合いがあったんですけど、この度その白羽の矢というかご指名いただいて、で杉田さん自体は、うん、僕はもう昔からおじさんのように黒パンさんとか、
はい、黒パンさんと黒沢さんを
そう、いつもこうなんていうの、もう親戚のように
やっぱお付き合いがあったから、そういう感じなんですね。
そのこと一切知らなかったっていうから、
うん、あそうなんですか。
でだから僕は2つのご縁をすごい感じながら今回歌わせていただいたという。
そうだったんですか。
まさかやっぱり、まあ、もちろん音楽を志す前からこの曲もちろん知ってますし、
はいはい、
まあ普通にね授業で歌ったり、
うん
ね、キャンプファイヤーとかで、
そうそうそうそう、
でもあの数多ある曲の中でやっぱりなぜこんなに印象残るのかなっていうふうに思うと、やっぱりどっかちょっとこう、うん、君のみたいなちょっと、うん、暗いっていうか なんとなく白黒の、
はいはいはい、
なんかこうありますよね、モノクロのイメージとか、
ね、
あとダノニーとか、
うんうん、
子供心にワイワイ楽しい曲というよりも少しなんかこうしゃがかかってるというか。
そうですね、なんかなんていうのかな、すっきりせずに何かにやっぱりこう立ち向かうというか、その何かこう見えないこう壁みたいなものに押されながらでもそれをこうグッとこう動かすというか、うん、前に進んでいくっていうような、なんかそんな、
で今でもその印象変わりませんし、
変わらないですね。
やっぱそういうものがやっぱり普遍的 っていうかそのずっとこう愛され続ける、じゃあどっかミステリアスっていうのがこの曲のすごく特徴なのかなと思って、でもやっぱその黒パンさんにも、
はい、
あのいつやっぱちゃんとね筋通さないとと思ってご挨拶しなきゃと思いつつ、結局シングルのリリース日が8月23日だったんですけど、そのもう前日ぐらいに
連絡して、
連絡してというかライブがあったんでそれ見に行って、今でもやられてるんですよブロッチャーの皆さんで、ご挨拶したら舞台に上げられちゃって、
うわ
お前この挨拶とかいいから歌えよとか言って、じゃあお前ら目の前でね、そのお客さんももうそれこそ団塊世代のお客さんとか、
ブロードサイドのファン、
そう、そういらっしゃる中で、本家の前でお前じゃ歌え
って言って、いやー痺れる、
痺れましたね。でもそんなお前そんなね謙遜、そのいいんだよと挨拶なんて、もうこっちなんかもうむしろ願ったりだ、お前が歌い継いでくれて絶やさぬ活動してくれてるのだけでも感謝だよとかって言われて、バカ野郎何言ってんだって言われて、だからすごいありがたかったですね、そういう風に言っていただいてね。
本当ですね、いや本当すごい巡り合わせですね、それを考えると。
そうですね、無双だにしなかったですね。
でもそのお話をね、まずその監督からその受けて、でじゃあその若者たちをじゃあ歌おうってなった時に、どんな風に歌おうかとか、どんなアレンジでっていうのをやっぱりこういろいろ考えたと思うんですよね。
そうですね、もうやっぱりまず2つあって、1つが曲をのそのなんていうの、原風景みたいなもの、僕なりに持ってるものは絶対にその汚さないことというか変えないことっていうのと、あとはその今言われたアレンジっていうのはすごくやっぱ大事肝になってきて、いろんなその方向はあったんですけども、多分この曲を知ってて、で我々と同世代の人の感覚でなんかこうやっていただければなと思ったんで、その高田蓮くんはお父さんがね、
はい、
高田渡さんで、
はい、
蓮くんならきっとこの古き良きフォークの時代とかもの匂いも残しつつ、今のアレンジでやってもらえるかなと思って、僕蓮くんとはお知り合いではあったんですけど、直接こういうふうにお仕事したことなかったんで、あんま
り、
だからずっとなんかちょっと何とも言えない距離にいる、知ってる人みたいだったんですけど、今回の件で、まあこのアルバムもやっていただいたんですけども、もう本当になんかこう音楽に対して一途で前向きで、それでいて疑い深くてみたいな、なんかそう本当に誠実なアレンジをしていただけて、もうレン君のには足向けて寝られないぐらいお世話になりました。
いや本当今回のそのアレンジ、その聞いた時にまさにそのやっぱ原風景が、それぞれの心にあると思うんですよね、やっぱこの曲に対しての原風景が、でも本当にそれが損なわれることなく、でもなんていうのかな、こう若者たちのオリジナルはやっぱこうトランペットですよね、あの腰引きがパーっとね、こうすごく印象的なんですけど、今回の森山直太朗さんの若者たちも後半にこう本がふわっと入ってくるんですよね、ではーって思うんだけど、その本はトランペットではないっていう、
そうなんですよね、
またそのなんか響きのこう良さっていうか、
あと合唱も入ったりとか、
そうそうそう、コーラスも入っててね、だからなんかすごく雰囲気が良くて、
ありがとうございます、
いいなって思ったんですよ。でまた高田蓮さんがこの番組に出てくださった時に、やっぱいろいろ話をしてたんですけど、その最近そのお父さんのギターを弾くようになって、でそのお父さんのね高田渡さんのこう弾き方をやろうと思っても、なかなか今までこううまく弾けなかったのが、そのこうギターを持って、そのギターのなんかやっぱ癖というか、こう、なんかちょっとこうくぼみというか、なんかこうあったそうなんです、そこに手を置いたらね、不思議とこう弾けるようになったっていうね、話をしてくださったり、でもそういうその高田蓮さんのね、おじいちゃんの詩をお父さんが曲をつけて歌った、その曲を今度高田蓮さんがアルバムの中で歌ってたりっていうことがあったわけですけど、そうやってこう3世代にわたって、で森山直太朗さんもそのやっぱりそのお母さんからその受け継いだものを、そしてねお母さんの先輩であるこの黒沢さんとのご縁もあってっていう、やっぱなんかそれがこうできるというその幸せっていうか、そんなことなかなかこうあることじゃないじゃないですか、その歌を志し、その音楽をやっている人の中でも、その巡り合わせがやっぱすごいことだなって思うんですよね。
そうですね、今小松さんが言われてね、そういう意味ではすごく恵まれてるんだなって言ってすごい思ってますけどね、
なんか、だからまあそれがあるからこそのまたこういうなんか世界になっていくのかなっていうのが、本当にこうまざまざとこう感じられる。で今回のアルバムもやっぱりそうだと思うんですよ、黄金の心 だからこの若者たちを入り口に、そのいろんな本当にあのこう振れ幅の大きいっていうか、やっぱり振り切れてるような曲もありますけど、
そうですね、だからまあやっぱ憧れってすごい強いんですよね。蓮くんがお父さんにそうであったように、僕もその70年代前半とか60年代後半のあのフォークのその時代が生んだあの音楽、目まぐるしいあの時代が生んだあの生々しさっていうのはやっぱすごい今でも憧れてて、でも憧れだけじゃやっぱりできなくて、ということはやっぱりその人たちがそうであったように、とにかく時代に飲まれ、時代に立ち向かって、でそれを自分の手のひらで形にの上で形にするっていう、だからそういうある種のあの時代に対するリスペクトっていうんですかね、こういうのね、っていうのを持ちつつ、今の時代にしかできないものをどうしたら紡いでいけるかっていう、そのことばっかり考えてますね。ね、あんまこんな話しないですけども、
本当、でもいや本当私もそれはすごい今回感じたんですよ。もうあの前回そして前々回、その石川貴彦さんとやっぱアルバムを一緒に作って、そしてやっぱ今回の黄金の心をこう聞いた時に、なんか本当あのフォークっていうとその昔のものみたいなイメージがありますけど、そうではなくて、やっぱり今の時代に生きてるフォークを森山直太朗さんが歌ってるなじゃないですけど、すごく
それはね、そう言っていただけるのが一番嬉しいんです実は。どの言葉よりも実はね、自分がフォークソングっていう概念っていうのは、あの時代が生んだものなんですよね、アメリカのああいう混乱があって、そこでなんかウッドストックとかプロテストソングが流行って、それが日本に来て、たまたま時代の背景が似てて、で若者たちが体制に対して反発したりとか平和を歌ったりとかっていう、あの時代にしか浮かまれないもののジャンルなんですよねやっぱり。で我々がじゃあフォークソングですっていう風な自分の中でジャンル付けはやっぱできなくて、それもただでもギターを持って自分の思いを歌ってるって、形態はね同じなんですけれども、でもやっぱり少しでもああいうさっき言った生々しさみたいなものっていうのにどう言ったら近づけるんだろうっていうのはいつも考えてるんで、今の時代のフォークソングっていう風に位置づけられるのは一番実はありがたいという、
そうなんですね、
はい、
いやだって、前衛的って思ったんですよ。
あ
でもやっぱ70年代のあのフォークってやっぱ前衛的だったと思うんですよね、
はい、そうですね、なんかいろんなタイプありましたけど、
いろんなタイプありましたけど、もちろんもちろんだけど、なんかそれをまたこう感じて、わーすごいアルバムだなってこう聞けば聞くほど、
ありがとうございます、
思っております。
はい、
でそれを持ってライブです、
そうなんですね、ありがとうございます。
来年の4月11日土曜日、福岡サンパレスでライブですから、
はい、そうなんですから、
そうなんですから、ね、ぜひ足を運んで、
いやこれだって結局ね、こうやってライブアルバム出してるじゃないですか、でもちろん皆さんに聞いていただきたいなっていうのはあるんですけど、ライブやりたいから作ってるんですもん、だってでコンサートしたくて、で別にアルバムがなくてもコンサートはできるんですよ実は、だけどやっぱりこう本当にやっぱり今の自分たちの方向づけであり景気づけになるから、やっぱアルバムを作ることでその曲たちにどこか僕らも振り回されたり惑わされたり、あ今ここにいるんだってことを確かめられたりしながら、なんかそのツアーっていうものがまあその先へ前の時間に進んでいくんですけども、やっぱりそういう意味ではそれが多分きっとライブ感とか、さっき言ったような生々しさだと思うんですよね、そういう意味では今回のアルバムも非常に反映した、小浜さんおっしゃってるように非常に前衛的とまでは言わないけれどもストレンジで、バラエティに富んでライブになるんじゃないかなと、そういうふうに思ってますけど、
はい、
はい、
ぜひぜひもうね本当もっと時間をくださいっていう、
ね、私にもっと時間をください
私にもっと時
間、大幅にオーバーしちゃった、
私たちにもっと時間をください、はい、またぜひ次回、
そうですね、なんかいいじゃないですか、もうちょっと時間取っていただいてね、なんか今度レン君とか
って、ね、あいいですね、もう一緒に来てください、みんなでね、みんなでワイワイ、もうなんか何ですか、
フォーク座談会みたいな、
そう
やりたいですね、
そういうところでね、フォーク酒場みたいなところ
で、誰がフォーク一番、 フォークしてるか
してるかみたいなのをね談議しましょう。ああいい楽しそう。
ぜひぜひありがとうございました本当に。
こちらこそ最後に1曲
はい
聞きながらお別れします。
それでは、コンビニの長さんという曲を聞いてください。
いいですか、
はい、聞いてください。
はい、今日のゲストは森山直太朗さんでした、はい、どうもありがとうございました。